兄の手紙。主人が亡くなってまだ心の落ち着かぬうちに、私の家には疎開、消失、移転などと次々にいろいろなことがあったので、何をどこへやったか覚えてもおらず、何かと書きつけた手帳なども見失ったような騒ぎですから、わからぬものも多いのです。最初からこれだけはと心がけた品を三つ四つの包みにこしらえて、その頃はどこが安全とも言われませんが、親戚にしっかりした鉄筋コンクリートの建築があるので、とにかくそこへ預けました。どうなっても不足は言わぬという約束です。その5階の建物も3階までは理財しました。後でその校内へ落とされた焼夷弾を拾い集めたら、幾百とあったそうで、その殻が小山のように積んでありました。落ちた檻の恐ろしさが想像せられます。預けた品は一階の隅の物置のような部屋に入れてあったので、幸い助かったと言って、終戦後返されたのを喜びましたが、一個だけ不足していました。二間続きの広い部屋で、床から天井までいろいろのものがぎっしり積み上げてあったのですから、見えないのも無理はないと思いました。けれども、人間は勝手なもので、無事な品を喜ぶにつけても、本当にあれは惜しかった。こちらの方ならそれほどでもないのになどと勝手を言っていました。ところが、その後その部屋を整理することになって、全部の品を持ち出した中に、こんなものがあった、そちらのらしいとよこされたのがそれなのでした。入れておいた紙の箱は潰れ、上包みはすすけ、破れて見る影もありませんが、中のものは無事なので、天佑とはこのこととばかりに嬉しく思いました。それを順々に広げてみて、幾日かを過ごしました。人から送られた書簡ばかりを集めておいたので、古いところでは、福場美声、西所厚子、小池直子、松本美佐子、立花登世子、松並助幸、小出つばら、中村修行、加古鶴戸、与謝野博士、同明子の方々のもの。現存の人でも、皆20〜30年前のものばかりです。その中で、私が一番大切に思うのは、兄が小倉や戦地からよこされた、長い長い手紙です。小倉在勤は、明治32年6月から35年3月まででしたから、ずいぶん古いものなのです。それらの手紙をどんなにか忙しい中から書いてくだすったのだろうと思うと、当時の私の無遠慮と無知とが顧みられて、顔が赤らみます。その頃は主人の健康も優れず、子供も4人いまして、前途のこと、経済上のこと、その他、何かと心を苦しめていたのでした。思ってはならぬ、言ってはならぬと承知していることまでも、子供らの寝静まった夜などに、書きに書いては送ったのでした。 読む人が何と思うかなどということは考えもしませんかった。ただ、兄に手紙を書くということが、私の慰安なのでした。その寂しさに甘えた心持ちだったのでしょう。その頃は、森の母もしきりに手紙を書かれたようでした。母は面白い人で、私は字のお稽古をしないのだからと、書いたのを決してお見せになりませんでした。小倉との手紙の往復の始まったばかりの頃でしょう。母に向かって、お兄さんは随分だと思うよ。私が送った手紙の仮名遣いなどを朱で直してよこされたのでがっかりしたなどと笑いながらおっしゃいましたが、たちまち上達なさいました。次の手紙は母宛てになっていますが、私のために書かれたものなので、母はすぐに団子坂から曙町まで持ってこられて、これはお前の教科書だよと言って渡されたのでした。十日の御書状拝見つかまつり候。庭の模様替え、北村の送りし朝顔のことなど受けたまわり候。おきみさんより同日の書状参り候。家事。姑に仕え、子を育つるなどのため、何事、文芸なども、できぬよし、過去地来たり候。私なども同じようなる考えにて、おりし時もありしが、これは少し間違いかと存じ候。おきみさんの書状を見るごとに、何とかして、道を学ぶということを始められたしと存じ候。道とは、儒教でも仏教でも西洋の哲学でもよけれど、西洋の哲学などはよろしきしなきゆえ、儒でも仏でも、ちと深きところを心得たる人を訪ねて聞かれたく候。毎日を午前ぐらいは、子供を団子坂に預けてもゆかるるならんと存じ候。少しこの方に意を用いられ候らわば、人は何のために世にあり、何事をなしてよきかということを考えうるようになるるならん。考えだにせば、字を聞きて字を疑い、仏を聞いて、仏を疑いてもよし。疑えば、いつかその疑いの得ることあり。それが、道がわかるというものに候。道がわかれば、いわゆる家事が非常に愉快なる、非常に大切なることとなるはずに候。また、芸に秀ずる人は、例えば、花ばかり咲く草木のごとし。小白などは花はなきに同じ。されど、小白を劣れりとはすべからず候。何でも己の目前の地位に処する手段を工夫せねばならぬものに候。小生なども道のことをば修行中なれば、やはりおきみさん同様の迷いも折々生じ候らえども、決してその迷いを増長せしめず候。迷いというも、悪しきことというにはあらず。小生なども、学問力量様で目上なりとも思わぬ小池局長の据えてくるるところに座り、働かせてくるることを働きて、その間の一挙一動を馬鹿なこととも思わず、無駄とも思わぬように考えおりそうらえば、おきみさんとても姑に仕え、子を育つることを無駄のように思いてはならぬことと存じそうろう。 それが無駄ならば、生きて世にあるも無駄なるべく候。生きて世にあるを無駄とする哲学もあれど、そのあたりの特質は、寸死に尽くしがたく候。ここに方便を申せば、おきみさんは名誉をもんぜられ候ゆえ、名誉より得べきに候らわんか。小生なども、我は有用の人物なり、しかるに託せられおるを苦にせず屈せぬは、忠義なる慣行が、君を恨まぬと同じく、名誉なりと思わば思わるべく候。おきみさんも、己ほどの才女のおしめを洗うは、仏教に厚き光明子が、固いの赤をかきしと同じく、名誉なりとも思わば思わるべく候。これは方便にして、名誉の値はさほど大いならずとも言うべけれど、名誉より格のごとく感じそろごとくに、道の上よりこのごとく感ずるときは、己のなすことがいちいち愉快に、いちいち大切なるべく候。飛んだ説法に候らえど、おきみさんへの返事の代わりに、この紙に筆に任せ、したため信じ候。14日、林。母上様。半紙を4枚閉じて毛筆で書いてあります。年月はありませんが、33年の秋の頃でしょう。小倉というので思い出しましたが、32年6月9日に赴任が発表になって、14日に出立というので、主人が新橋へ参りましたら、大勢の見送りがあったと言います。しかし、それは形式上のことだそうで、16日に今度は千駄木の宅の方へ糸まごいに寄りましたら、もう出立したとのことでした。誰にも時間は知らせないのでしょう。おかしなことをするのですねと申しましたが、私は三千でしたから一切外出しないのでした。33年1月に兄から母へ寄せた手紙の一節に、小金井氏財政のことども承知いたしそろとあり、当軍病院長住川というもの参り話に小金井は滑血したり云々と東京より申し来たりとのことに候。もっとも滑血したりとて、必ずシストも限らねど、あるいは先日腫れ物云々の放置ありし頃のことにはあらずやなど存じ候。皮脂おるにはあらずやなど存じ候。いかが、とあります。この手紙も母が持ってきて見せられました。主人は、腰のあたりに俗に言う寝太の大きなのが次々にできて、そのために熱も出たのでした。私はそんな手紙は出しませんが、最大漏らさずに言い送る母から聞かれたのでしょう。案じてくださるご親切は喜びながらも、母と二人で笑ったのでした。血は主人の教室にいる若い助教授のことでした。その人は八十信者でしたが、短命で亡くなられました。吐いてい。先日はご催促出されソロのみならず、その前後にいろいろご僧よ、社立て祭り僧侶。しかるに、先日のご書状あまりに大問題にて、 ちょっとお返事に差し支え、愛すまぬと存じながら、返因いたしおりそろうち、今年も明日と明後日とのみと愛なり申しそろ。家内のことは小なりといえども、また、旧館の勢力重大なるため、改革の困難は国家と異ならずと存じそろ。先ごろ祖母様を新築の一室に移しまつらんと接しとき、祖母様三日も四日も定休したまいしなどお考えくだされそうらわば、小生がにわかにこたうることできざるゆえんも、ご懐徳なされ候ならんと存じ候。とかくは年長の人々を不快がらせずに、できるだけのことをなすというにとどめたきものと存じ候。しかしながらお手紙参りそろごとに、ちょっとお返事に困るようなるは、すなわち進捗に遠慮なく初心を述べて申し起こされそろためにして、他に類いなきことと敬服いたしそろことに候。子供も次第に多くなりしため、文字にいとまなきよし受けたまわり候。これもまた似たることにて、いかなる境涯にありても平気にて、できるだけのことは決して排せず、一日は一日だけ進みゆくよう心が来るときは、心も穏やかになり申すものに候。小生などもそのつもりにて、日々勉学いたしそろことに候。物書くこともあながち多く書くがよろしきにはこれなく、読む方を排せざる限りは休みおりそろてもウールに足らずと存じ候。聖母お忙しきこととお察し申し上げ候。当地は二三日代わりにたちまち寒くたちまち暑し。まだ召喚なるに梅などところどころ開きおり候。12月29日、うや、林太郎、君子様。